武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
町場の米中論、いよいよ今週から中国の方に入ろうかなというふうに思います。
はい、
内田先生の町場の米中論、東洋経済新報社から出ておりまして、9章からなります。245ページの本でございますけれども、アメリカに費やしたページ数が177ページ、中国は9章あるうちの1章のみでわずか44ページ。
はあ、
これはちょっと不公平ではないかとは思うんでありますが、そこはそれ内田先生でございますね。そんな不公平をあえてなさるわけがない。公平に扱ってもその枚数で収まるところに中国の特徴があるわけでありますな。はい、アメリカ建国以来の歴史、年数アメリカが231年、中国75年、武田鉄矢と同じ年、それが中華人民共和国でございます。はい、もちろん中国という国は歴史が4000年もあるわけでありますが、それは中華人民共和国とは違いまして、新漢元民とかね、そういうもんだ、
うん、そういうもんだたくさんありすぎ
て、たくさんありすぎて、はい、もう思い出せないぐらい。だから中華人民共和国に関しましてははっきり言って75年しかないわけであります。
そうか。
うん、でアメリカというのはまあ色紙で鶴を折る、でそれを広げてまた一枚の紙に戻しても、その最初の折り方で鶴を折るという、
わかりやすい例えです、
ね、ではこの例え通り、中国を色紙に、折り紙に例えると、
はい、
それとどういう形になるか。
元には戻しません。
元に戻すことあるでしょ、時々広げて使わなきゃいけない時があるわけだから。
はい、
これは二つに折るだけ。
はい、はい。
これが中華人民共和国という折り紙。
お、簡単ですね。
簡単。だから内田先生は44ページで説明なさったんじゃないですかね。さあ、その折り紙の中身を見てみましょう。中華人民共和国というその二つに折った折り紙でありますけれども、9割が漢民族。
はい、
あとはチベット人が550万人、ウイグル人が1350万人、朝鮮民族が180万人、チワン、海族などの少数民族が2600万人おります。
はい、
これ全部合わせてどのくらいだ？十何億か、13億かな、
はい、
になる。あ、ごめんなさい。総人口一応14億ですね。中国の統治モデルは4000年来の歴史、海秩序、これが精神でございまして、世界の中心、それは中華皇帝がおられるところ、そこが一番明るいところ。
はい、
今でいう北京。その中華、人民共和国の周りに国があるんですが、そこに世界はひれ伏すという、
はい。
で、中華人民共和国という国のパターンはと言いますと、天というものがある。天がその支配者を見放すと革命が起きて名前が変わる。国の名前が変わる。これを4000年繰り返しておりまして、今は中国共産党、ズバリ言うと習近平、習という名前なんでしょうね。秦、はい、の次は習、一時期毛ってのあったんですが、今習さんが皇帝であるという、
はい、
中国は王朝成立と王朝が滅びる、これが同じパターンで繰り返されてるからとても分かりやすい。ですから44ページで収まっちゃうという。衣装と舞台装置、これは変わるだけで、中国の国の成り立ちは全部同じです、筋書きは。どうです、この説明。
いい例えだと思います。
あ、
はい、
折り鶴の次に山、今もそうであります。私のは中国という国をどうしてもこう肌で感じることができないんでありますが、中国が一番警戒しているのは何かと言いますと、この統制、上からの圧力をかけて民を縛るということ、それが緩むとダメだと。それから農民、これを生活苦に追い込みますと反乱を起こしやすいっていう。
はい、
それから流民ですね、戸籍を失った人が国中を流れ歩きますと、これが蜂起につながって革命が起きる。
はい、
これを注意しているという。ゆえに現代中国でも都市の戸籍と農村の戸籍が違いまして、戸籍違うんです。
え、どういうことですか。
どういうことって言われても違うとしか言いようがあります。
違う、
はい、だから、うん、福岡県、私が地方、はい、農村に住んでる人間だとする。で、東京来る、そうすると東京の病院には行けない。
あ、そういうこと？
福岡県帰んないとダメ。
へー、そうなんだ。
それから帰る時もちゃんと東京の世田谷区に願い出て福岡に帰りますっつって許可もらわないと帰れない。
へえ、不自由ですね、随分ね。
そうですね、
うん、
それでも農村で食えない人は都市部にいるわけですが、扱いは農村労働者ということで買い叩かれるわけです、
はい、
で、習近平主席が都市部、例えば上海なら上海、北京なら北京、香港なら香港でオリンピックやるぞ、万博やるぞ、国際的な大事業をやろうって言いますと、安い労働力が欲しいんで、この人たちは便利に使われる。そこで大金持ちになる人もいるんですよ、うまく乗っかって。これがチャイニーズドリーム、中国の夢、
はい、
ただ農村労働者どのくらいの人数かと言いますと、ざっと粗い計算ではありますが2億8171万人ほどいるそうです。
あ、そうですか。
人口の5人に1人が農耕民という労働者である。
そうか。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
中国について語っております内田達先生の町場の米中論、中国の方でございます。とにかく14億の民がいて、3億近くが労働力として都市部に住み着いている。今大変みたいね、仕事がなくなって。だから農村部と都市部ではもう生活の格差がひどいんです。
はい。
農業地帯からの労働者、彼らはですね、年収が約2000元、32000円。
はい。
上海ででっかいイベントやる、そうなると習近平がここどこ道路作れとか言うんですな。土地の権利は市民にありませんから、うん、全部中国共産党のものですから、
はい、
習近平さんがここって言ったとか全部立ち退きで、その時にうわーっと労働者が必要になって、それで金持ちになったという農耕民、最下層の労働者の方もいるんであります、
はい、
だからもうみんな習近平さんの顔色を見てるわけですね。はい、はい。人口増加、これが資本主義にとってとても有利でありまして、中国大いに儲かったんでありますけども、これがまたね2015年ぐらいから人口が減り始めた。しかももう一つの問題は、2040年までに65歳以上の老人が3億2500万人、
うん、
皆さん繰り返します、3億です、はい、老人が、
はい、
2040年までに、
はい、
これはでかいな。
それは一人ご政策の、まあ、失敗部分ってことですよね、きっと。
何の失敗か俺分かんねえ。ただかなさん、日本に住んでらっしゃる中国人の方々の中華街、暮らしぶりなんか見ると、一家がすごいしっかりしてるよね、
うんうん、そうですね。
家族の、
はい、
あの塊が
家族でやってらっしゃるんだなっていう、
あの中華料理店とかな、それから一人目の息子は店継がしたけど、二人目は丸々大学にやっておりますとかつって、家族の結集をものすごく大事にするよな、
はい、
これはね、ご本家の中国でこれがないんだって。
ええ
っていうのは当然だよね。家っていう単位で結びついた人脈、これが中国文化の特徴だったんですけども、おっしゃった通りです。1979年から2015年まで続いた一人っ子政策、
はい、
これで親戚がいないんですよ。
あ、そういうことか。
ね、皆さんびっくりしないでくださいね。よう考えたら当たり前ですよね。一人っ子政策でありますから、この一人っ子で育てられた子はおじさんとおばさんがいないんですよ、
はい、
私ちょっと汚い言い方になりますが、姪とか甥はもう山ほどいます
山ほど
なんかみんな集めると楽しいな。
うん、
時々福岡帰った時に姪の子供、大姪っていうのかな、なんか知んないけど、
はい、
あの姪が産んだ子、だから兄貴の子たちね、
うん、
だからあの甥がそれぞれ子供産んでるんですよ、
はい、
それは集めて飯食わせるんだけど、その時に徹夜おじさまって呼ばれてるんだけど
賑やかでいい、楽しいですよね。
こう血の広がりを感じてね。
だって私自分が一人っ子なので、
そうか、
私の子供は私側のおじおば、
うん、
いとこ、
うん、
がいないから、
いないんだ、
かわいそうだなと思います。
中国あんたみたいな子ばっかりなんだ。
そういうことですよね。
おじいおばがいないんだよな、うん、おい、めいがいないんだ、
はい、
これはねすごいね。13億14億いる中で7億ぐらいは親戚がいないって。
半分ぐらいか。
うん、申し訳ございません。私はねちょっとうまいことをかなさんに答えられなかった。それは一人っ子政策のせいですかとかで聞かれた時に、はい、打てば響くような私が答えられなかった。なぜか、あのね、その例がないのよ世界史に。
はあ、
国っていうものがあったらあるパターンがどっかに似てるとか、何々時代に似てるとかって言えるんだけど、
はい、
歴史の中にもないんですよ。7億の人間がいて親戚がいない中国人ってのは。
そうか。
うん。さあどうするですよ、うん、中国は。
はい。
どこにも手本がないんですから。これ皆さんね、ものすごく辛いことだと思うんです。
はい。
権力者っていう人たちはみんなそうですけど、なんかいいモデルはないかと考えてる。で、トランプさんが考えたのはアメリカ独立戦争の時。戦争をイギリスとやるやらないでアメリカは分断された、やるやつだけ集まりゃいいんだっていう、それがトランプさん、はい、初期に帰る、
はい、
最初の折り紙に、
はい、
習さん折り紙に帰るしかない、最初に中国を山折りにした人、その人に習うこと、それは誰か、毛沢東、
はい、
毛沢東さんに帰る。わずか75年前、その毛沢東の真似をすることが習さんの多分救うんじゃないかなと思われる方法がそこにはある。とにかく一番大事なのは、毛沢東さんもそうでしたが、中国共産党を守ること。そのためには裏切り者は許さない。とにかくあの一番国の大事なとこは全部中国共産党で占めてしまう、これが中国です。
はい、
こう分かりやすいです。このあたりから現代の中国見てまいりましょう。この続き明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
75年続いております中華人民共和国、そのトップに立つ、今トップに立っておられます習近平さん。中国で一番大事なのは中国共産党、これを守ることです、うん、とにかく中国共産党、これが習近平さんの夢、中国の夢でございます。それゆえに裏切り者は許さない、これが中国共産党のまとまりでございます。そして大事な仕事は全部中国共産党の党員の人、
はい、
製造業、金融、建設、共産党幹部が社長の条件。 TikTok とかあります、
はい、
この人たちは中国共産党員じゃないと思いますが。
あ、そうなん
だ、はい、でも言うこと聞かないとどんな目に合わせるか分かんないぞっていうのは
怖いですよね。
ビシッと中国共産党の全員息がかかってるという。ただですね、ちょっとよそ見するとすぐ賄賂とかもらっちゃう、
はい、
自由民主党の方も聞いてください。組織腐敗が非常に起こりやすい中国でございまして、それゆえにもう厳罰が下るわけであります。自由民主党の方も聞いてくださいよ。なんと重慶市の市長さん、ハッキライさんという方がおられました、
はい、
この人は重慶市に外資導入、いろんなとこ工場を作っていいよなんて誘いまして、その間にお金もらったという賄賂、
はい、
この人の月給はいくらかと言いますと、一月1万元13万円の方なんです、
はい、
この方も共産党の方ですよ、うん、ね、13万円日本円で、うん、ところが彼が溜め込んだ不正蓄財、驚くなあれ、60億ドル、4800億円。4800億円。
はい。
それを黙ってポッポに入れちゃったという。
はあ、
習近平、彼を逮捕しまして投獄したという。この人は今、刑務所に入っておられる。
はい。
すごかったね、なんか。スラーっとした方で身長高いのよ。
ああ、そうだね。
うん。
はい、
1メーター80ぐらいあるスマートな人なんですよね。逮捕するときにおまわりさんで2メートル級を用意したっていう、少しでも低く見せるために。
そうなんだ、
うん、そこまで習さんっていうのは演出にこだわる人、
すごい
小さい男が引きずり回されてるっていうみっともなさ、
はい、
それでこの ハッキライさんを刑務所に放り込んだという、自民党の方に申し上げたい、
はい、
4800億です。15万とかやめてっつのよ。
せこいですね。
せこいわ、ね、
ちょっと規模が小さすぎますね、
規模が小さすぎます、みっともない、ね、さあ国家というものは3つの要素から国民を鼓舞します。その中国人でよかったと満足させなければならない国家は、
はい、
フランス人、ここは3つ歌った満足度、それが自由平等博愛、
はい、
これが国民国家の原動力になったわけでありますけども、なかなか3つは揃いません。自由平等博愛、国旗にそう刻んだもののこの3つ揃えるっていうのはもう本当にあの麻雀のなんとかっていうのと同じぐらい揃わないという、はあ、でアメリカはどうかと、これも最初挙げたんでありますが、言った通りでございました。自由はなんとかなるんだけども平等がうまくいかない、うん、稼ぐやつのところに自由がいっぱい行って、稼げないやつは不平等に泣いてもらうしかないよなという。じゃあ中国はどうか。
中国は平等、
はい、毛沢東のあの建国以来、中華人民共和国、これは同志すべて平等だから、平等を実現して中華人民共和国は生まれた、ただし大事なこと、習近平の下の平等にするためには自由を認めてはいけない、
はい、
自由になろうとするとその国まで追っかけてって拉致するぞみたいな、中国の方で日本で教育関係に携わっている方が姿を消したりなんかする、自由は許さない、習近平の下の平等という、
はい、
これはあの毛沢東が始めたことでありますが、毛沢東がですね、まあいろいろあの功罪ともどもある方なんでありますけども、この人が中国共産党の共産党軍を作った時の軍規、軍の法律を作ってるんでありますよ、はい、この人は農民に対しては平等博愛、ものすごく農民大事にしたんです、うん、これは習さんも早く見習った方がいいですな。これね、中国の軍隊の法律の中に書いてあるんですね。農家の人から借りた雨戸、テーブル作るために、雨戸貧乏だったから、
はあ、
共産党軍、雨戸借りてきた、テーブル作るために、
はい、
であのそれで布団引いてベッド作ったりなんかした、雨戸で、
はい、
それはちゃんと元にはめて返すことってのは書いてあるんです、軍隊の手帳に。
そうなんだ。
それから藁あるいはむしろを借りた場合は必ず巻いて返すこと、農民の方には礼儀正しく親切に対応すること、借りたものは返せ、壊したものは弁償しろ、買ったものは代金払え、
はい、
それから便所、軍隊が便所作るときは居住区から十分な距離を取ったところに便所を作ること、この貧しさを平等に農民と分かち合ったこの友愛から、共産党政権というのは農民たちによって支えられるわけであります、
うん、
さあこの後も中国論展開してみたいと思います。この続き明日の同じ棚の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
米中論、中国の方を語っております。
はい、
ちょっとあの断定的な言い方になりますが、これはご本というよりも私がそう直感しているからでありますけれども、習近平さんに残された道は毛沢東になるしかない、
うん、
折り紙やるときにペタッと二つによって山っていう、そういう折り方の国家でございますから、
はい、
それがペタッと広がってきたらもう一回一つ折りの山を作るしかないという、
うん、
習近平さんが今展開しているのは友愛ですな。これは毛沢東が専門にした。で、毛沢東もそうですが、習近平さんは当然のごとく許さないのが自由。自由だけは与えられないという。
はい。
これは平等を与えられないトランプさんも同様でございまして、トランプさんも平等を与えてしまいますと、彼を支持する人がいなくなっちゃうんですね。自由でいい、こうやって考えると面白いだろ
う。全部がこう両立するってことは難しいんだな。
私は折り紙の例えはよくできたなと思います。鶴さえ折れたら何枚でも色紙がもらえるアメリカ、
はい、
とにかく二つ折りにするしかない、 毛沢東の折り方で折っていくしか、自由3億4億をまとめるにはそれしかないんだという習近平さん。ではロシアはどうか、
はい、
気になるでしょ、
はい、
これは私がね、内田先生の本読みながら作った言葉ですが、
はい、
ロシア、プーチンという方が今支配しておられます。で、ヨーロッパ、フランスあたりがしきりに胸を張る自由平等博愛、うん、これ一つも揃えないのがプーチン。
うん、
彼は自由も平等も博愛も認めない、
うん、
彼が民を従えるのは監視、特権、暗殺、
そうですね、
と言ってもいいのではないかなと。それがロシアを一つにまとめる力だと彼は信じているんでありますな、
はい、
そうやって考えてみますと、その、まあ、秋口大統領になるかもしれないトランプさん、バイデンさんかもしれませんけども、今いずれにしろ、それから中国習近平さんの毛沢東返り、そして監視、特権、暗殺、この3つを生かしてロシアをまとめようとなさるプーチンさんという、長いことかかりました、金さん、お待たせしました、
はい、
これが滅びのスパンに入ってるんじゃねえの、国民国家はっていう、その内田先生の発言になるわけですよ。
あ、そういうことなんですね、うん、
17世紀フランス革命で立ち起こった国民国家という理想は、4世紀を経て未だ自由平等博愛、これが実現できていない、うん、で、どこでもそうですが、国家というのは国民を兵士にして世界のあちこちで大戦を起こしている、戦争の火種を国民国家がばらまいてるではないかっていう、
うん、
で、今世界中の人たちが何を考えてるか、それは人間をまとめる方法としての折り紙の折り方は一体なんだ、
はい、
その模索が始まったのではないかなっていう。
じゃあ日本はどうなんですか。
ここですよ、
はい、
日本にこのインバウンドっていう、今日もここに来る途中でそういう集団を事務所の社長と見かけた、目撃したんですが、
あ、多いですからね、
はい、道路脇に佇んでね、
はい、
中華系の方々が道端で写真を撮ってらっしゃる、
はい、
何が珍しくて道路の脇に立って写真撮ってんのかな、
うん、
東京タワー撮ってらっしゃる。
ああ
、ああいうの面白いんだろうな。
まあ東京の名物ですからね。
ここまで来て、そのふっと思ったのは、中華系だけじゃないんですよ、外国から旅人がやってきてるっていうのは、もしかしたら、ここから武田です、ごめんなさい、内田先生、
はい
はい、あの内田先生は非常に今の日本を不安がっておられるんです。私はね、その内田先生の本読みながらね、国民国家っていうのは戦争ばっかりってダメだから、うん、違う折り方はねえのかなってっていう、そのモデル探しが日本旅行じゃないか、
はい、
そういう気がして仕方がないんですよ。
日本モデルになるのだろうか。
それだろ問題は、うんうん、内田先生もご本はそんなふうにおっしゃっております。だけど人が集まるってことは何だろうね、
うん、
日本の何かが今度人間をまとめるための重大な要素をどっかに持ってるから、日本はたくさんの旅行客がやってくるような国になっちゃったのかなと思ったりなんかしてるんですよね。
それは悪いことじゃないですよね、日本にがモデルになってるっていうのは。
それを飛躍かもしれないんだよ私の。だから日本という国を振り返ろうね。日本は国民国家を坂本龍馬が活躍した明治維新を通して作ったわけだ。それでそれはそれなりにその明治の国民国家っていうのはまとまりがあったやな、うん、なんせあんた世界の超大国新国とロシアに勝ってるんですから、
はい、
ほんでおとなしくしときゃいいものアホタレが海を挟んで次の相手はアメリカだっつって、そこからその後日本はバラバラになったんでありますが、そんな日本日本が民を治める要素があろうはずがないんですが、ちょっとクールに明日その日本をこの町場で語ってみる米中論の中に入れてみようかなという、まとめ、どうぞご期待くださいませ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
いかがでした、ここまで米中論。
だから日本ですよ。
もうそれが一番気になるんだ。
気になる。
で、言っとくけど今日結論出ないかもしれない。でも三枚おろしが続く限り日本っていうのをやっぱりどっかでテーマにしたいと、はい、で内田先生はお取り上げになってないんでありますが、この間も体験としてあったんですけども、世田谷に豪徳寺ってお寺さんがあって、はい、猫が人を招いたつんで、
招き猫ね、
招き猫の発祥の地って言われるとすごいのよかな、
はい、
もうとにかく土日にかけて雲仙人単位で異国の人が、それもヨーロッパ系の方を、中華系の方ももちろんいらっしゃるんだけど、まあそこをこの間ちょっと覗きに行ったりなんかしたの、電車に乗ってね、
はい、
ほんですごい面白い体験が一個だけあって、その豪徳寺に近い駅でのことだけど、ヨーロッパから来た 4,5 人の旅行客の方がクスクス笑いながら俺の方見てるわけ。
おう。
で、俺がどうのこうのじゃなくて、なんか彼ら日本に来てカルチャーショックを受けたらしくて、うん、そのカルチャーショックをちょっとみんなで試してみようやっていう。
おう。
で、その 4,5 人の異国から来た若者が俺とすれ違うとき4人いたんだけど、一斉にバウ、
お辞儀
する。
へえ。
かな、どうする？
あ、そしたらお辞儀します。
これだよな。
はい、
俺お辞儀したんだよ。本能だよ、
う
ん、俺たち。
そうですね。
だ、彼らがもうものすごい笑顔で手叩いて笑ってんのよ。
へえ。
つまり日本人がしきりにバウするって、お辞儀をするっていうのが、彼らにとってすっごい奇妙な習慣で、でも悪い習慣じゃないんだよ、
はい、
それが楽しいらしいのよ。
へえ。
それからちょっと親戚の子が YouTube で見せてくれたんだけど、どっかのヨーロッパのジムがあってバーベルとか上げてるんだけど、そのバーベル動かす手が全員止まってるのよ。それでその体を鍛えるスタジオの隅っこにある大画面の絵をみんな食い入るように見てんのよ、
うん、
何が映ってる？ドラゴンボールが映ってんの。
うわー、すごい。
あそこだって、その、親戚の子が教えてくれたんだけど、悟空がスーパーサイヤ人になるっていう、なんかすごい盛り上がるらしいんだよ。
はい、
その彼ら、よくわかんない。
私もよくわかんないんですよ。
うん。それをね、みんな食い入るように見てる。ものすごい見せられてるわけよ、ドラゴンボール Z に。
はい。
そういう日本の、引きつけるものがあるからこそ、彼らは、小さな猫寺にやってきたり、それから、ハチ公と一緒に写真を撮ったり、
はい、
それから、東京と一目でわかる、スカイツリーじゃダメなのよ。東京タワーなのよ。そこに行きたがるっていう、
はい。
それは何事かを探しに来て、looking for Japanese。日本を探してるわけだよ。だから富士山でもすごいでしょ、富士山が見える角度っていうのを、
はい、
コンビニエンスの向こう側にきれいに富士山が見えるとこで、うん百人人間が集まって写真を撮ったり。
ダイヤモンド富士とかね、
うん、
ありますもんね。
あれはなんだってことなんだよ。
うん、
つまり日本がもともと持っている伝統美というものが、もしかして次の人をまとめる基準、折り紙になるんじゃないか。じゃあ、日本の伝統美で人々をまとめるもの、それは言葉で言えば何だ？
え？
平安時代から永遠と続いた日本人の伝統美に関する条件、何だ？
え、何？
ものの哀れ。
ものの哀れ。
直訳すれば、かわいそうなものが美しいのよ。だから、桜の価値観はどこにあるかっつうと、風と一緒に散ってゆくと美しいのよ。
ものの哀れ。
ものの哀れ。じゃあ、哀れって何かっていうと、かわいそうなのよ。
うん、
かわいそうなっていう感情から生まれた言葉が、かわいいです。
はい。
ズバリ言うと、かわいいものはかわいそうじゃないとダメなのよ。
うん。
哀れ。かわいそうなものが美しいんだ。ここに国民国家が指導した強いものが醜いんだよ。
うん、
そして平安時代が見つけた伝統美が哀れだったらば、鎌倉が見つけたよく似た響きの言葉は何だ。
わかんない。
いやいや、平安がものの哀れだったら、
わかった、糸おかし、違う。
鎌倉だよ、侍さんの。
鎌倉わかんない。
あっぱれだよ。
あっぱれって鎌倉？
鎌倉時代。
あ、そうなんだ。
平安の貴族は桜が散っていくところを哀れ、美しいって言ったんだよ、
うんうん、
鎌倉武士団は何かっていうと、あっぱれ、異国の人、彼らが探してるのは哀れとあっぱれなんだ。哀れ、あっぱれなものはアメリカにも中国にもない。
ないか、ないか、
うん、
ないんだ、
うん、
うん、
これがインバウンドが増えてる武田流の解釈なんだけど、あの内田先生の論文を借りまして、米中だけでは飽き足らず最後は日本になってしまいましたけど。
いや、徹夜論なかなかよろしいんじゃないですか。
ありがとうございます。